ダースベイダー DJ オショーのはぁ、
ヘイヘイヘイヘイ、そこのギャル、そこのヘイヘイ、そこのギャル、
ギャル
してるね。うん、そう、君だ、君、いいよいいよ、君その顔。
お前むちゃくちゃ今最悪なナンパの仕方だからね、そういうのって今
デビューコンプラス的に。君、
ヘイギャルとか
事務所、事務所をあのやってるから、うん、君みたいな子を待ってた。むしろ30年ほどずっと君を待ってた。
絶対お前 AV に売られるタイプのスカウトだぞそれ。
君のその輝き。
もうね、最終的に最初毒もでスタートとか言いつつ最後なんか裸になってガンガン脱いでるってパターンの事務所だよそれは。
わかるわかる、不安なのはわかるんだけど、でもね、うん、読者モデルっていうのはこれは本当にまず身近な存在になれるから、身近な存在から始めてスター、うん、一気に君はスターですから。
お前さ、もう、そのさ、もう、見た目がもう、ちょっと前、元気な頃の立川男子みたいな見た目になってんだから、お前。いや、ただでさえうさんくさいんだぞ、お前。言っとくけど。
あれだけどさ、でもお前見てないやつだよ、これでデビューするんだから、これ。いいだろう。
何その、0点立川。ちょっと待ってくれよ。いや、ちょっとさ、やばいぜ、ヒゲも生えちゃってさ、立川男子師匠が、元気な頃にやってたこの、おでこになんか、バンダーナっていうか、なんていうの、ヘアバン的な感じになっててさ、もう危険、相当危険な今、末路が俺見えてしまったよ、なんか。
危険な末路。まあまあまあ、だから、なんていうの、一応やっぱ君をデビューさせたいと思ってるの。僕は、
いやいや、そんなうさんくさいスカウトとか絶対ハマんないからね、誰しもが。
なんつうの、いろんなね、今ビッグになってる子たちね、僕んとこ通ってる
から。だ誰ですか、例えば。
うん、
例えば。
いや、これ
誰ですか、名前は。
そう言っちゃうと、はい、すぐにね、その人みたいになりたいと、ああいう風になりたいってなるんですよ。違うの、君自身でいてほしいの。だからあえて名前は言わない。
事務所の名前って何ですか？ちょっと今ネットで調べるんで。チュッチュッチュじゃねえよ。何なんだよ。チュッチュッチュじゃねえから。
いやー、もうよくいるんでしょう。インターネットで。
事務所しかやらねえんだから、
チッチュッチュ。真実は、ネットに全部真実があると思ってるでしょう。なの。ネットには何にもないよ。ネットに載せるような会社は、全部これだって倒産しそうな会社が必死になってネットに情報を出してるだけで、うまくいってる会社はネットなんか使わなくても大丈夫なんだから。
うまくいってる会社ほどネットを駆使してんだよ、今の時代は。ネットに
誰？もう騙された。だから、なんで直接話しかけてると思うの？これは、なんで直接話しかけてるかといえば、インターネット上の付き合いなんてこれ全部フェイクだから。
お前なんでズームでこんな配信やってるやつが何言ってんだよお前。インターネットそのものだろこれは。
うん、まあね、一応ね、うちの事務所、まあだから名前言っちゃうとね、もうあそこ
で、いや、もう名前出せないような事務所とは僕契約できませんから。だってそもそもなんかその事務所っていうその場所はあるんですか？なんかよくあるな、空想上の
赤坂
コソコなんてすごい高いですよ、あそこ。
そうだ、もううちビルあるもん、赤坂。
え、だいたい、じゃあ住所言ってください。
赤坂ビルで。
赤坂ビルは多分ね、700個ぐらいあるよ、赤坂に。
赤坂ビルの、いやだから、いや、ね、今ね、びっくりしてるの。なぜなら、通りすがりの君が、もうね、ここまで僕の話聞いてくれてるんですよ。
いやいや、
これね、もう、ドキドキが止まらない。本当に。
なんだこのコント。いきなり。誰なんだよ。名前、まず言ってくださいよ、番組名も。
あ、どうも、ガーセネイターです。
ガーセネイターは、お前、ガーセネイターは、KW 社員さんしか今んとこ言ってねえから。
どうも。もうガーセネイターでーす。
流行りそうな予感であんま流行ってねえから、
そうそう、流行りそうだけど、だから、せめてさ、名前を使っていじるんだったら、 当ててくれってのあるよね。
ガーセネーター
、だいぶ流行ってないよ。
ガーセネーターことダースレーダーさんね、うん、はい、そんなダースレーダーっていう
クーラブ社員は流行ってるのに、
やってる DJ オショーフロムガキレンジャーです。
はいね、これではもう全部ガーセネーターだから、これ全部今日はそんなことは言
ってない。またダースレーダーさんはあれですか、ガセネタ発信してんですか、なんか。
いや、もう僕らがガセネタしか出さないからね。
じゃあ何、ずっとあれ政治的な、なんかニュースとかもあれ全部ガセですか、あれ。
あれは全部だって、僕が一人で考え出したことですから。自分の頭の中で全部こう生み出して。
もう頭おかしいだろ、お前。そんなやつ。
全部頭の中で考えて。
今のアメリカの大統領って誰ですか？
ん？
アメリカの大統領。
今のアメリカの大統領？
はい。
ルクセンブルグ。
どっち、まず、トランプとかでもなく？
だから、ネットに出てるのは全部嘘だから。
待って待って、
バイデンなんていないから。この世に。
いなかったら恐ろしいだろ、お前。
いないいないいない。
みんなの人が騙されて
る。騙されてんだって。
バイデンさんのアメリカの大統領は、可愛いの見たぜ、俺。
ルクセンブルグ3世だから。
それ、何代目の大統領なの、それ。
ルクセンブルグ3世は、今んとこ72年ずっとやってる。
むちゃくちゃ長生きじゃねえかよ。72年間も、お前。すごい独裁国家だぞ、アメリカ。そしたら
73歳しかも。
でも1歳からやってる。バブバブ大統領ってなんだよ。
ルクセンブルグ3世生まれた時に天井指さして、うん、我が大統領であるって言って、それでみんながハハーってなって、これはアメリカ合衆国、うん、
すごい恐ろしいだろ、お前。そんな
アメリカ合衆
国赤ちゃんに従ってんの、
うん、アメリカ合衆国はちなみにオーストラリアの上にあるからね。
横だろ、お前。ずいぶんアメリカの
上、上、
うん、オーストラリアの上は日本じゃないの？
違う、上にポコンってね、ちょうどね、四角い形でね、浮かんでますから。
じゃあ日本の総理大臣は誰？
日本、うん、日本はだって村長しかいないから、本当は。
いや、いっぱいいるから。全然も区長もいるだろう。
だから区長の上に村長がいるから、日本は
一番。
日本村ですから。日本村。
村長ってあれさ。
お前村長選挙やったじゃん。
村長選挙はなかなか東京ではないと思うんだけど。
いやいや、村長選挙やって。うん。
そう、バイデンさん知ってる？アメリカのバイデンさんじゃないよ。
ああ、熊本村の？
熊本村のバイデンさん。
熊本村のバイデン
さん。出てきたね、ああいう人。うんうん、オバマ大統領の時もオバマ氏がさ、
うん、なんか。オバマ氏はだって鬼の地元だからね。小名浜だ、それは。
そうだよ。
いや、だから、だからね、うん。でも、ちょっとでもネットに出た瞬間、それはもう嘘だから。
ネットに何出たの？
熊本もバイデンも、うん、それまでは本当だったんだけど、うん、ネットに出たからフェイクになっちゃったんだよね。
ネット、ダースレーダーなんかもうネットを駆使しまくってるラッパー代表だろ、今んとこ。
だからガーセネイターです。
ガーセネイターだから、流行らせろよ、やるなら。
頑張って流行らせないんだけどね。
ガーセネイターをこう、ツイッター上でうっすらずーっと、こう低い温度でずっと滑ってるから、あれ。
ずーっと低い温度で滑ってるってね。
コトリと似てるような感じだからね、あれ。
カーリングのモクモクタイムかみたいな話ですね。
すごい。いやー、なんかさ、でもすごいさ、今またコロナの感染者が増えてきたみたいなさ。
あ、でもそれも嘘だよ。
これも嘘なの、お前。やめてくれよ、お前。今んとこネットかなり重要だよ、ニュースソースは。
今ね、流行ってるのはね、ワンダンポロッパです。
ワンダンポロッパ？
ワンダンポロッパが今世界中で流行ってる。
何ですか、それ。
アニメ化もされてる。
アニメ化？ドラマかなんか？
違う違う、病気。
アニメ化する病気ってあんまお前、少ないっていうか、あんま良くないんじゃないかな、それって。どういう、よっぽどハッピーになる病気とかじゃないと。
ワンダンポロッパ
はちょっとまずいんじゃない？
ワンダンポロッパは、今シーズン3に入ってきたんだけど。
すげえやってる。何なの、それ。ワンダンポロッパ。
これもう世界中感染しちゃってるから、
まあ、ね、パンナンポロッパってのはなんかまあ響き的には可愛い感じの。
ワンナンポロッパは、かかると、 体温が36度5分くらいになる、
うん、平熱だろお前。全員それ大体それだよ。世界中の世界中共通で36度5分くらいだから。大体が
1日最低でも4時間寝ないときつい、うん、
大体の国民がそうなんだよお前。
で割とね、うん、1日ね頑張るとお腹が減っちゃう、そういう病気。
それはほとんどの、ほとんどの人民がそうですから。いや何なのそれ。
ワンランボロッパ、ワンランボロッパ。
何の害もないだろうお前それって。
いやいやもう大変ですよ今
もう。いやでもさ、あのダースレーダーもちょっとさ、まあ、うん、脳の病気とかやってるから、
うん、
まあちょっとね、なんか共通するとこあるかもしれないんだけど、ラジオで、バンナンボロッパじゃねえんだよ。ラジオでさ、まあ、血圧、動脈硬化とかの、それ系のものに効くような、まあ、薬じゃないけど、漢方みたいな CM をやってたの。
おー、
うん。で、まあ、こんな人に、こんな、該当する人はこれをちょっとね、服用してくださいみたいな感じで、事例がね、こうあって、そのラジオ CM でナレーターが読み上げてんだけど、うん、
それちょっとやってみて。
ナレーター。パンナンポロッパ、うん、こんな症状がある人は、お気をつけください、とか始まるわけよ。パンナンポロッパじゃないけどね。まずね、食後に眠気がある方。これ結構さ、まあ、うん、まあ、
やばいやばい、
まあ、あるっちゃあるなって感じ。
ある、ある、ある気がする。ある気がする。
うん、夜、頻繁にトイレに行く方。まあ、これなんていうのは、まあ、ちょっとね、年配の方とか。あ、まあ、ちょっとこれはなんか引っかかる人いるかなって思ってたんだけど、最後にさ、たくさん歩くと、足が痛くなる方。
たくさん歩くと。
これ全員じゃねえかって俺思ったんだけど。いや、ちょっと歩いて足が痛くなる方とかならわかるよ。なんかこう、血行がね。
たくさん歩くんでしょ？
たくさん歩くと足が痛くなる方。これらの方は服用おすすめしますとか言ってるわけよ。
ロワンランポロッパと同じ手法です。
同じ手法だね、これ。
同じ手法です、それ。
最初に出てきたあの、スカウトマンの手法にもちょっと似てるけど。いや、なんか、すごい、でももう、まあ、間違っちゃいないんだろうけど、
うん、
これはもうみんな世の中の人当てはまんじゃねえかなって思ったけどね、それ。これパンナンポロッパだな、これじゃあ。
パンナンポロッパですよ。しかもなんなら俺最初ワンナンポロッパって言ったけど、もうパンナンポロッパに変えた。
もうどっちでもいいんだよ、マジで。正解がねえんだから。お前しか知らねえ正解なんだから。
でもこれでもう世界の経済は終わって、ギャートルズの石の、うん、あの、ゴロゴロっていうお金が、今後復活することになるから、あれをちゃんと進めてます。
あれは、置き場がねえから、あれ、一個一個さ、駐車場月決め借りないとあれ置けないだろ、あんなでかいの、ゴロンゴロンゴロン。
あれじゃないと、何も買えなくなるから、これはもうね、
いやいやもう今、
世界大統領ですから。世界大統領がルクセンブルク3世と、この間、あの、秘密の会見をやって、
うん。
うん。それで、そこで決まったから、もう、もう、
来年に。あんな巨大岩がさ、あれで、お金を動かしてんだったら、もう、破綻するよ、世の中、あんなものを。
ギャートルズに変わる。
あれ、石転がしても、こういう肉しか買えねえだろ、あの世界は。どうして。
これはもう、20年前にね、出てきたね、とある日記にも全部書いてあったから、これは。
20年前、
うん、予言者のね、サンダンバラーがね、書いたね。う
ん、サンダンバラーって、ぐーたらのやつだな、お前。
日記に全部載ってて。で、これはもう今のところ、すべてのことはそこに書かれてるから。
20年前って結構最近だぞ、お前。そんな大事な予言書。
そうそうそう。
ああいうのはもう300年ぐらい前とかだったら価値があるんだよ。20年前って、すっごい最近だから、あれ予言会の中で言ったら20年前やつみた
い。マライア・キャリーがブレイクするのを当ててた。
あの頃ぶっちゃブレイクしてっから、ブレイクし終えたぐらいだから20年ぐらい前っていうのは。
クリスマスはみんなマライアキャリーを歌うっていうのを予言してた、
うん、あの時点で過去だから20年前でもあれは。やめてくれよ。
あとね、
うん、
あれ確かね、
いやお前ガーセネーターだな本当に。さっきから何一つちゃんとしたこと言ってないんだけど大丈夫これで。
あと生駒さんと一緒に亡くなるっていうことを生駒、うん、長介がそのうち亡くなるってことを当時から言ってた、
そのうちってなんで、そのざっくりした予言。
そのうちなくなることになる。残念ながらって感じ。
ダメでしょ、そんなの。そりゃもう、張さんはだって、一番ドリフでも年長者なんだから、そりゃそのうち、ね、自然となくなるのが1位になっちゃうわけだから。
っていうのが、その、サンダンバラの日記にやっぱ書いてある。
サンダンバラ。
震えたね、僕は。
サンダンバラって言ったら、コロナのこととかもちろん書いたんですよね、その20年前の予言書には。
あ、ワンランポロッタが世界中で流行るってのは書いてある。
コロナのこと書いとけよ。一番大事だから。
いやいや、あの、2020年、暗黒の闇が、この星を覆うだろう。
それ、俺、20年前にマイカデリックのアルバムのスピットでなんか俺がフリースタイルで喋った言葉じゃねえのかなんかそれ。
あれは、だから、あの、俺が、あの、その前サンナンバラの日記を君に貸したから。
何の話してんだよ、さっきから。怖いんだけど。何そのダースレーダーの頭の中の消しゴム的なさ、なんかそういう、ちょっと怖いんだけど、なんなの吐き出しときたいの今のうちに。
まあダースレーダーですからね。
ダースレーダー。いやもうちょっとま、ちょっと今リアルなさ、真実味のあること話してくれよ。まあ、これ、せっかく生で今日やってんだからさ、
そうだね、
ちょっともう超キンキンの時事ネタとしてはさ、
熊田陽子が、
熊田陽子はなんか出したよ、最近も。
ねずこのコスプレをやっている。
最近もなんか60何本目かの DVD 出してるって、すげえ数出してんだからね、
そうそう。もう、星野亜紀2世って呼ばれてる
から。いやいや、どう、同じ時代に生きてんだからな。すごいんだよ、今日かな、名古屋のユニクロでさ、まあ今ほんとさ、3密とかもずっと言われ続けてるけど、名古屋のユニクロで、ジルサンダーってデザイナーとのコラボのなんか洋服が出るっつってさ、もう、3密、100密ぐらいのさ、
100密ぐらいの。
もう満員電車ぐらいさ、名古屋のユニクロ混みまくってさ、ちょっと映像を見たんだけど、そのなんか、お客さんが動画かなんか撮ってるっていうのがちょっとニュースサイトにアップされてて、見たらもうなんていうの、もうへし、ぐんぐんやってさ、店内もマネキンとか真っ二つに折れて、なんかガラスとかも割れてんだよね。
マネキンが真っ二つに、何カラテカップかなんか。
だからもう、押し合いでさ、マネキンがガーンってぶっ倒れちゃって、そうそうそう。
マネキン真っ二つに割れてんの。
もうなんかさ、怖すぎ、まあ押して倒れたんだと思うんだけど、なんかもう、本当にへし折られたみたいな感じで倒れててさ。
いや、あの、ジルザンダースのさ、コラボが今日ね、発売になるっつって、うちの奥さんもね、妻も、買いたいって言ってさ、今日昼からなんですよ、やってたんだけど、その後二人で吉祥寺に行ったんですよ。
おうおうおお。
のんきにね、のんきに吉祥寺行ってユニクロ行こうって言ってね。
うん。
で、行こうと思ったら、行列ができてて。
ああ、やっぱ吉祥寺もできてるんだ。
で、整理券を配ってるんですよ。
それ昼ぐらい
?3 時、だから2時。
3時ぐらい。
から何時とかって、3時ぐらいに行って。で、まあ、じゃあユニクロで見るかと思って行ったり行ったらさ。もう、なんか、整理券をお持ちの方こちらとかなっててさ。で、ああ、わかったって整理券を受け取ったら、入場時刻8時って書いてあって。
あって昔のディズニーランドっぽいな。
5時間後じゃねえかみたいな。これファストパスじゃ、ファストパスじゃねえかみた
いな。その今回のコラボっていうのは、ネットじゃ売ってないんだ。
ネットは、なんか、サイズが、いわゆるメインのサイズじゃないやつ、はネットにもあるらしいんだけど、いわゆる普通の S、M、L とか、なんかそういうものはもう店頭にしかないみたい。
そっか、なんかね、その、まあ、名古屋の買い物し終えた人たちにインタビューしてるのも、こう、
あ、もう、ビルサンダースゲットした人たち。
ゲットも、その人らもやっぱこう、みんなね、大体もう、いくら買いましたって言ったら、今回13万円分買いましたとかさ。大体平均10万円ぐらい買ってんのみんな。
10万円買ってんの？
両手にさ、もうすごいでっかい紙袋みんな持ってさ。
全部その場でメルカリに出してるでしょ？だって。
いやでもそういう人もいるだろうね、そりゃ。でさ、その、やっぱその、店内の状況どうでしたみたいなこと聞かれるとさ、もう、ちょっと興奮気味に話してんだけど、やっぱ試着室に、とりあえず掴んで持ってって、で、合わなかったら、もうそれを返そうと思ったら別の人がもう、 手から奪い取るみたいな状況らしくてさ、
すごいな、おい。
うわ、もう戦争だなと思ってさ、あ、そういえばなんか、昔さ、もう20年ぐらい前、20年以上前か、
うん、
昔のあの、マンハッタンレコード、渋谷にのレコード屋さん、
うん、
とかのセールとかをもう、そういえばそんな感じだったなと思ってさ、
うん、
の1枚のレコードをとりあえず店内に入ったら、セール品をもう見ないで取って、
うん、
掴んでから、あ、この番違うなと思って返そうと思ったらなんかこう、隣のやつからバーンって剥ぎ取られるみたいな状況あったなとか思って。
ああ、すごかったよね、あの頃。だってあの、シスコ坂ってさ、
うん、
僕の曲のビデオでもちょっとだけ使ってるんだけど、再映像。
もう、まあ、渋谷のレコード街でね。
そう、証言が再発されるってなった時に、
うん、
シスポにさ、全員が並んでてさ、
うん、
整理券配ってんだけど、
うん、
で、回転した瞬間にさ、レコード店にドワーって並べ込んでって、
そうね、
壁の飾ってあるレコードをジャンピングゲットしてたからね、こう。
ダハ
もう誰よりも早く撮るぞって言って、助走をつけて飛んで、
やっぱ本来だったら、多分あれは落ち着いた店内やったら店員さん呼んで、うん、あ、ここに壁に飾ってあるレコード撮ってもらえませんかってこう買うわけでしょ、あれ、
うん。
もうそんなお構いなしだもんね。
うん。もうそれでもう。
キスコも大変だったね。キスコマンハッタンの90年代後半。
うん、
レコード争奪戦、レコードセールはもう。
日本のジャパニーズヒップホップ放出とかで、表現がメインでドワーって出ててさ、
うん。
で、端っこの方に EDU もあるんだけどさ。
うん。EDU、懐かしい、ね。
EDU にはあんまり飛びついてるしね。
いや、EDU には飛びつかなかったね。
EDU いいんだけどね、曲ね。
まあ、だから、人間発電所、ブッダブランドとかさ、
そう、
うん、釈迦ゾンビと、ブッダがやった大怪我っていうレコードとかがやっぱこう、うん、目玉商品。
目玉商品でね。
うん、で、やっぱさ、マンハッタンレコードに関しては、すっごいやっぱ記憶にあるのが、
うん、
レコードをさ、やっぱこう、端と端で投げ合いして撮ってたりとかも、やっぱすぐ記憶にあるね。うん、このジャッコなんていうの、端と端でさ、もうなんか昔の株の、バイバイみたいな感じでさ、こう喋れないから、こうなんか手でさ、なんか値段を相手に送って、ジャケットを見せて、なんかトレードが成立してる、すると、オッケーみたいになって、ヘイとかってさ、もうなんか5メートルぐらいレコード盤を投げてるって、その時点でさ、別に買ってるわけじゃないから、商品なのに、うわーってもう店員さんも別に止められる状況じゃないからさ、もうなんかまあ異常事態、まあ、それをちょっとね、今日のユニクロのセール、うん。
いや、だからうちのさ、
思い出したよ。
ね、妻はね、うん、普通にパンツ新しい、あの、ジルサンダースのパンツが出るから買いたいんだ、とか言って、
うんうん、うん。
のんきに言ってさ、
うん、
全然そんな感じじゃないっていうかね。
いや、まあ、レーダーの奥さんは、まあ、その人間界の中でもかなりね、おっとりした人だから、絶対無理だと思うね。
絶対無理な感じです。
うん。
まあBPM60 ぐらいで、
うん、
BPM200 のところに、
そうね。
なんとかフェイダーでミックスしようとして、
うん、
これ無理だみたいな。
いや、ほんとそれはね、アカペラのラップでなんかもうドラムベースのとこに乗り込むみたいな、なんかこう、すごい、すごい差があるから、
うん。いや、だから結局、まあ、普通の、それ以外のユニクロのものは別に普通に見られるから、
うんうんうん、
だからまあ、普通にユニクロで冬物のやつなんて書いてたけど。
なんかでも久々にこういう、まあコロナってこともあったからさ、あれなんだけど、久々になんかこう人がセールで群がるみたいな状況を見たな。
ダメだろって感じだけど、ね、その、まあ、感染者数はだってめっちゃ増えてるわけだ、ね、今。
今またね、増えてるから、でもさ、俺、まあ、ちょっとね、
うん、
先週、今すごい今週、まあ、先週ぐらいから増えてるけど、
うん、
ちょっとね、久々になんかこう、ずっと外食とかも俺してなかったの。
うん、
なんだけど、ちょっと久々に外食してみようかなと思って。
まだあんま金なかったから。
金もないけど、ちょっとね、安めのとこね。
うん、
で、まあ、ちょっと久々にラーメン食べようかな、みたいな。カップラーメンはもうよく食べてるけど、
うん、ちょっと店のラーメンを。
店のラーメンでもちょっと食べてみよう、食べたいなってなってさ、うん、天下一品。
天下一品、何店？天下一品の。
天下一品の、八幡山。
八幡山店？ああ、うん、はいはいはい。あれ、だって僕よく行ってたよ、あそこは。
あれさ、俺久々に行ったらさ、八幡山、その、うん、まあ、まあ味はもうあのこってりね、まあとりあえず。
うんうん、
もう、すごい、スープがさ、こう、ドロドロのやつね、あのこってりね。うん、あれを、ああ、久々に食べてうまいなと思ってさ、うん、で食べてさ、うん、したらそう、丼を見たらさ、まあ、天下一品って結構小ぶりじゃん、丼。
そうだね、
うん。うん。だからもうなんか汁の一滴、最後の一滴までこう飲み干したらさ、
うん
こうなんか、びっくりしたんだけど、ラーメンってこう、竜の絵が描いたんじゃん。
うん、
で、まあなんか、またいらっしゃいませ、みたいな文字が描いたんだけど、あれがね、もうなんか、すっごいもう、はげ落ちてるん、全部。
おー、もう、使いこなした丼だから。
最近そんな、なんていうの、プリントがはげ落ちてるような丼使ってる店ってあんまないなと思って、
うん、
もう最低でも20年ぐらい使ってんじゃねえかなみたいな丼なわけよ、
うんうん。
で、ふと思ったんだけど、これ20年ぐらい使っ、あ、20年 ?20 年前、
うん、
ダースレーダーって俺ここの八幡山の天下一品来たなと思って、
うん、
覚えてる？
うん、いやだからよく行ってたんだってあそこは。
行ってたよね。
だから近いじゃんだって。うちから最寄りの天一があそこだから。
あのさ、その頃まだ10代か
？19とかね。
うん、で、六本木のクラブでさ、ナッツでさ、イベントやってて、うん、まあ、このラジオでも何回か話出たけど、
大君ね。
大さんってね、先輩の DJ、俺が DJ 中に、
うん、
カムクリーン、ジェルザ・ダマジャをかけてたらいきなり、あ、おっしょ、ちょっと DJ やらせてって、うん、俺をどかして、チャラのジュニアスイートをかけたっておなじみの、
うん。ロアに登場した、別れそうになっての彼女の好きな曲、チャラを突然かけたっていう。
突然かけて、うん、じゃあありがとうっつって去ってって、俺はチャラの後に頑張ってギャングスターを繋いだっていう。
で、ちなみに、牛丼屋でね、大君からね、その、うん、もうやばい、別れそうなんだけど、なんとかしたいっていう涙ながらの訴えを、う
ん、お前そこそれは話しすぎ、お前それはバラしすぎだからやめとけってい
やだってもう20年前で大君ももういい大人ですから。
いやまあその20年前さ、俺らがそのまあペーペーの若手だった頃さ、
うん、
なんかイベントの帰りとかさ、その大さんをさマンションまで送ってって、レコードもさなんかこう部屋まで運んで、
エレベーターねえんだよ、
エレベーターないからね、文字通りレコード運びとしてね、うん、なんかこう先輩のレコードを家まで運んで、
うん、
で朝の5時ぐらいとか、
うん、ね、
なんかそういえば車止めてなんか行ってたなとか思って、ちょっとね、
なんかさ2箱とか使うんでレコード箱、
やっぱ昔の DJ は2箱3箱ね、こうレコードを積んで移動してたからね、
知らないよねあれね。
いやだからなんかその頃の思い出とか、たまたま入ったその八幡山の天下一品でさ、いやなんかすごいちょっと胸キュンしちゃってさ。
あれだ、ちなみにさ、
うん、
あ、うちはなんだかんだ言い訳して、
うん、
大君の運転手をやらない方向で頑張って、うん、あ、ちょっとその時車がちょっと車検でとか、
うんうん、
ちょっと早めに出なきゃいけなくてとか、
うんうん、
あらゆる言い訳を使って徐々に大君を、
うん、
送らない方向で頑張ってたら代わりの運転手が就任してて、
うん、
でそれがメガジーだからね。
あ、メガジーさん。
ジャイアンがね。ジャイアンが大君の運転手だったね。
か、まあなんていうかさ、まあ、その90年代後半ぐらいのさ、あのヒップホップシーンって、うん、なんていうかちょっとこう、そういう、例えばレコード運びがいるとか、運転手がいるとか、まあ、クルーの若手を引き連れてるみたいなものが、ちょっとしたステータスだったりした時期だ
ったり。先輩はちょっとね、やっぱ若手がいるみたいな感じ？
うん。今でこそさ、この一人でさ、ラップしてネットでアップして、とかいう感じが今のクールな感じだけど、だから真逆な感じだったよね、やっぱこう、マッチョ系の。
っていうね。
うんうん。まあ今も軍団引き連れるっていう傾向はやっぱラップはあるけどね。特にやっぱ90年代後半になったらすごい、それがもう顕著だった。
大君はさ、アーバリアンジム、自分さんとさ、
うん。
さんとライムヘッドさんとかのさ、
うん、うん。
アーバリアンジムの若手っていうスタンスだったから。
うん、そうだね。
その若手の大君の、
うん、
軍団みたいなところに、
うんうん、
入れようとしてたわけじゃん、その、
うんうん、
君らも、いろいろ勉強した方がいいよ、業界のこと、みたいな、
うん。
で、まあさ、まあ、和尚は DJ っていうのがあってさ、まあそういうのがあっただろうけど、うん、で、うん、 だけど僕とかは、うん、その軍団入りっていう、上がり方を絶対したくないっていう、
うんうんうんうん、
謎に固くならね、なんかこのやり方じゃないなっていうのは当時からあったから。
まあね、なんか大体そのなんていうか、派閥っていうかグループ、まあやってる側はそんな意識はないかもしれないけど、例えば FG クルー、うん、アーバリアンジムとかね、なんかこう、なんとしたざっくりとしたこう枠組みのクルーがあったわけじゃん、東京には。
そうそう。で、イノベーダーさんっていうね、そのアーバリアンジムのビートメーターで、まあさ、すっごいかっこいいビートいっぱい作ってる人なんだけど、
うん、
そのイノベーダーさんにクルー入った方がいいよって言われてさ、
おうおうおう、
要は若手だけでやってても、
うん、
絶対成功しないから、
うんうんうん、
先輩にちゃんとついてって、
うん、
勉強しながらやりなさいみたいなことを言われて、
はいはいはい、
そういうもんなのかとか思って、嫌だなって思ってたんだけど、あと、結構派閥ごとにさ、当時90年代はやっぱなんだかんだ仲良くなかったじゃん。うん、
まあね、ちょっとやっぱお互いを牽制し合ってるというかね。
で、
うん、
アーバリアンジムの人たちはさ、ブッダブランドと仲良くなかったからさ。
うんうんうん、
で、ケンセイ、DJ ケンセイさんのイルバイブスっていうテープあったじゃん。
あったね、あれがもう日本語クラシック、日本語ラップクラシックだからね、ミックステープ
は。で、あれはさ、もうみんな好きなもんだと思ってさ、
うん、
とりあえず車、僕の車で移動するときもさ、
うん、
必ずイルバイブス、イルバイブスさんも積んでて。
うん、やっぱミックステープで俺日本語ラップが、もう本当に好きになったからな、うん。
でさ、かけつてさ、で、まあ、かかってるもう曲みんな覚えてるからさ、もう歌いながらさ、
うん、
もう次かかる曲も全部わかってるんだけど、
そうね、
タイ君が、
うん、
ブッダかかると、
うん、
あ、飛ばしでお願いしますって言うの。で、ブッダブランドだけ、うん、早送りさせてるっていう。
これはだってやっぱ敵対クルーっていう。
敵対クルーとしてのね、
あったのかな。
そうそう、この車でブッダはかけちゃダメでしょみたいな、そういう謎のあれがあって。
あー、やっぱこう、
ここやっぱ。よく登場するさ、CO8?
うん、CO8 ね。
CO8 もよくさ、一緒にクラブ行ってたから、
うん。
CO8 が運転してる時もあったわけよ。
うん、そうだね、うん。
で、その時に大君が、ちょっとアーバリアンの人たち、都会っぽいさ、
うん。
略語っていうのを使うんだけどさ。
まあちょっとそうだね、よくジブさんが当時使ってた言葉、敵
伝とかさ。
敵伝とかね、うんうんうん。
そういうのがあるんだけど。
ティースティースみたいな、なんか。
ティースティースみたいなね。うん、で、大君が、
うん、
左に曲がることを、
うん、
ダリヒって言うんだよ。
ダリヒ
ダリヒダリヒって。
ダリヒはもう、ザギンのシースー的ななんか、それと中山ヒデちゃんじゃねえか、それって。どっちかっていうと。
で、
アーバリアンじゃないと思うな、それは。
CY とは、アーバリアン用語がわかんないから、
うん。
まあ僕とか結構さ、付き合ってるから、あ、ダリヒが左だなってわかるんだけど、うん、で、CY とか運転してて、助手席に大君座ってて、
うん、
あ、そこダリヒダリヒでとか言ったんだけど、CY とわかんないからずっとまっすぐで、で、大君次のところで、あ、じゃあここダリヒでとか言って、CY とまっすぐ行って、で、3回目の時に大君が、左でお願いしますって。あ、それだから左に戻ったみたいな。
あと、なんなら言うとさ、
うん、
左っていうのと、ダリヒーってなんか、ダリヒーの方がちょっと長くねえか、なんか。
でもさ、なんかちょっとフローがあるんだね。ダリヒーっていう。
ダリヒー、
ダリヒーでって、ダリヒーでって。
左の方が言いやすいけどな。
まあだからそれでさ、大君とさ、八幡山行っててさ、で、八幡山の天下一品はだから、
うん、
CO8 とは、
うん、
ほぼ毎晩のように行ってたよ、一時。
ああ、
毎晩のように。
だから、すごいよね。だからもう20年以上さ、あるわけだもんね、ラーメン屋ってこう、
うん、
まあチェーンとはいえさ。
で、当時さ、
うん、
天下一品の、いろいろさ、セットがあるじゃん。
セットあるね、
チャーハンセット。チャーハンセット
とか。白いご飯のもあったね。
で、その中でね、とんかつセットってのがあったんです
よ。おー、こってりラーメンととんかつは結構ヘビーだよ。
すごいでしょ。で、とんかつ、こってりラーメンと白飯ととんかつっていう、
うん、
もう、どういうことなんだっていうセットがあったら、八幡山店にはね。
メガ盛りだね、それは。
メガ盛りで。で、うん、CO8 と、
うん、
あれをいつか食わなきゃなっていう話をしてて、
うんうん、
で、マイカデリックで、リリースが決まったら、
うん、
あのトンカツ定食を食おうっていう二人で約束してたんだよ、
うんうん。
なんかレコード契約が決まったら、あのトンカツ定食食おうぜって。
なんかしょぼいな、それも。
いやでもさ、まあ一応だって、行きつけの店のベストメニューだから、どう考えても、どう考えても腹いっぱいになりすぎるじゃん、トンカツ定食は。
いやもうそれやっぱこう、ちょっとね、もう下品な香りさえしてくるもん、その手の。
うん、もうさ、もう聞いただけでちょっと無理があるじゃん。
うんうんうんうん、
だけど、まあ、なんつうの、リリース以外にあれを頼もうっすって、まあで、結構さ、天下一品寄ってから、クラブ行くっていうことをよくやったり、
うん、
クラブから帰ってくるときに天下一品寄ってから帰るとかっていうことを、
うんうん、
まあやってたわけですけど、
うん、
そしたらさ、マイカデリックのファーストアルバムがさ、B-1 から出るってなって、
うんうん、
これで、で、CO8 とさ、また会ってる、まあ、ほぼ毎日遊んでたから、あのことは。
うん、
で、
2000年ぐらいね。
うん、レイさんおめでとうって、じゃあ、行くかってなって、
うん。
これで、天下一品の、
うん。
トンカツ定食を、じゃあもう、ここはもう、ね、リリース前から決まったから、
うん、うん。
行くしかないでしょって言って、行ったらさ、
うん。
メニューからなくなってたんだよ。
おー。
定食が。で、勢いよとガラッと入って、
うん。
これで、壁見たらさ、これトンカツ定食ねえってなって、
うん。
で、CO8 と二人で結構頑張ってさ、今日は寝るぜって来たのに、なくて。
うん。
で、店員さんが注文聞きに来てさ。
うん。
その時に、って言って、
うん。
とんかつ定食ってありましたよねって言ったら店員さんが、
うん。
いきなり、
うん。
厨房の方を見て、ほら店長頼みたいって人いるじゃないですか
今話すな、それを。
だから、誰も頼まねえってことで、メニューから多分、取り下げて、
うん、
その店員さんは、
うん、
トンカツ定食あった方がいいっすっていう、ことを多分、抵抗してたんだけど、店長はこんなん誰も頼まないから。
って言ってる矢先に来たみたいな。
ほら、トンカツ定食頼みたいって人いたっていう。
なんかもう掛け事やってたんじゃねえかって感じで最後持ってく。はい、来ました
それで、うちらが、あったんだったら、あるんだったら頼みたいですって、いや、もう材料、この間やめちゃって、って言って、それで、復活の予定はって言って、いや、店長が誰も頼まないからって言って。
一足遅かったな、それは。
なんだよ、で、その時はだからしょうがないからさ。
うん。
普通にチャーハン餃子かなんかでさ、食ってさ。
いや、でもやっぱこってりがやっぱ、もう久々に食べたからやっぱ超濃厚だからさ。濃厚
だよ。
俺、やっぱその時ね、久々ってこともあって、とんかつはなかったけど、やっぱ、チャーハンをセットで頼んだわけよ。
うんうんうん。
やっぱね、まあチャーハンも美味しかったんだけど、やっぱこってりだけでもう全然いいなって感じがしたもん、あれは。
あれさ、
食べたら。
うちね、高校、中高はエコダだったから。
うん。
で、エコダ店っていうの、展開品のエコダ店っていうのは、
うん。
本当に昔からあるところで展開品の。
うんうん。
で、そこに、エコダ店はだから結構行ってたわけよ。
うんうんうん。
学生時代
ね。
そこに、貼られてた、ポスターが貼ってあって、
うん。
そこに、女の子が、
うん、
私、スタミナないって嫌いって言ってるの。
そう、なんだ、それすっごい意味深だな。
スタミナないって嫌いって言ってて、
それなんか薬局の赤ひげ薬局とかにも貼ったりそうなコピーだけどさ。ハート。私、スタミナないって嫌い。ハートギザギザみたいな、
うんうん。そうそうそう。それが貼ってあって、でそこで、まあ、みんな天下一品食ってたんだけど、
うん、
その時にね、水キューブのね、
う
ち、ん、のってやつがね、
うん、
ラーメンライスを必ず頼む。
ラーメンライス。白ライス、
うん、白ご飯。
うんうん。
天下一品と白ご飯を食うんだけど、
うんうん、
それを、天下一品のラーメンをスープに絡めた後、
うん、
ご飯の上に乗っけて、
おぉ麺を
スープルで絡めた後、ご飯の上にドーンって乗っけて、
あ、
それご飯と麺を一緒に食うの。
なるほどね。まあちょっとこう、つゆがこう、ドロドロつゆがご飯にもかかって、
うん、
まず、
もう、ラーメンライスを、だから、うん、ラーメンをおかずにして、うん、ご飯にも食うっていうのを。
やばい、なんかそれ、汁の方に、丼、ラーメン丼にご飯を入れるよりは、なんか、 食い方って感じがするね。なんか
でご飯は基本やっぱおかわりして、
うん、
でそのラーメンを全部ご飯の上に乗っけて、
うんうんうん、
食い切るっていう食い方をしてて、すげえな、うんうん、こいつみたいな。
いやいやでもね、やっぱり基本的にあの俺が行った時も昼時ちょっと前ぐらいだったんだけど、やっぱこうなんていうの、作業着を着た、
うん、
ちょっとこう建築現場のような人が 3,4 人で入ってきて、うん、もう本当ラーメンと餃子と、
見たぞ。9分ほど遅れてますけど。
おお、そういう、あれ、今は高澤さん？
違うよ。
あれはレーダーか、僕、わかんなくなんだよな、これ。まあ、とにかくでもやっぱ、どか食いしてたよ、やっぱみんな、昼間は。
うん、
でさ、俺ね、まあ、ラーメンも食べたんだけど、あと今週ね、もう一個外食。
もう一個外
食。外食。これもね、もう激安。
うん、
牛丼屋さんちょっと久々に行ったんだよ。
牛丼屋さん。大地オリジナルの相談を受けたあの牛丼屋。
うん？
大地オリジナルの失恋の相談を受けた牛丼屋に。
だからいいんだよ、第三のその恋バナの昔話は。20年
前のでしょ。
あれは吉野家かなんかだったっけ？
吉野家。
今回僕行ったのは、今週行ったのはすき家ね。
うん。すき家。
うん。
うん、
で、すき家さ行ってさ。前ちょっと言ったかな、まあ、今すき家さ、
うん、
昔はさ、その、店員さんに直接頼むみたいな感じだったけど、今さ、その、テーブルに、一個一個こう、電子表があってさ、カラオケの電目みたいなやつ。
で、それピッ。近くのすき家は違うな。うん、
あ、ほんと？じゃあ店舗によって違うのかな？で、こう、ピッピッピッってさ、ほんとにファミレスみたいな感じで選んで、で、すごい細かい注文までできてさ、
うん、
例えば、つゆだく。
牛肉3枚とか。
牛肉さ、いや、そこまでやってねえよ。でも、それに近いぐらいはあるの。で、つゆだく、まあ、つゆ切り、俺、つゆ切りが好きだから、つゆなしでね。
うん、
で、それも選べるの。前だったら、口で言う、注文した時に口で、つゆ切りでお願いしますとか言うんだけど、これ、なんかね、よく昔口で言ってたのよく間違えて、つゆ切りって言ってんのに、つゆだくに、
なっちゃう
と。なっちゃうとかよくあったから、あ、これいいなと思って。で、さらに、ネギダクとかも選べるわけよ。
うん、
で、まあ、つゆ切りネギダクでさ、うん、まあ、頼んでさ、うん、まあ、一人でさ、その、ちょっとカウンターじゃなくて、こう、人いなかったからテーブル席に座ってたの、一人で。
うん、うん。
うん。ちょっとカウンター、まあ、席が隣に来られてもあれかなと思って。
うん、
そしたら、まあ、隣のテーブル席に、まあ、俺が注文し終えたぐらいに、60代後半ぐらいの女性の、まあ、おばさんだね。が一人で入ってきたの。なんかちょっとこう、トゲトゲしいというかね、なんか、ルー大芝みたいな顔したおばさんなんだよ。
大芝でいいのは好みなの、そのおば
さん。いやいやいやいや、もう、なんていうの、すっごく俺は苦手な雰囲気のおばさん。
大芝みたいな。
もう、
あんなのね。
なんかちょっとこう、トゲトゲしいというか、こう、スネオ的な感じの、ちょっと痩せ細って。
スネオ的なルー大芝？どういうこと？
ちょっとルー大芝ってこう、おもながでさ、なんていうの、こう、あんまこう、顔を見ると優しそうじゃないじゃん、なんていうの、こう。ああいう感じのおばさんが一人で入ってきて、まあ、テーブルに座って、それでなんか、まあ、ちょっとね、一分ぐらいぼーっとしててさ、
うん、
あれ、もしかして、と思ったら、その時に、そのおばさんがね、すごい、俺が思ってた通りの声、
うん、
ちょっと甲高いルー大芝的な声なんだよ、それも。ちょっとこうね、もう、普通の声、この人、毎日、普通のテンションもちょっと怒ってるような感じで喋んだろうなみたいな感じの声なんだけど、うん、声のトーンで、
うん、
注文いつしたらいいですかみたいな感じで言うわけよ。で、うん、あーやっぱりこれかと思って、その電子注文になってるのを知らないわけよ、その、うん、で、あーで店員さんがカウンター越しから、そのお客さんのとこまで来なくて、カウンターのとこから、あ、そちらにある、電子注文でお願いします、みたいな感じで、ちょっとね、
うん、
ちょっとこうなんか、雑な言い方したの。
うん、
そしたらそのね、ルー大芝おばさんは、わかりません、こんなの。わかりません、私、わかりません。 もうなんて、なんかね、もう、さらにそのおばさん、なんていうかこう、火に油を注ぐような感じになったの、その店員の雑な対応とかも。
うん、
で、なんかね、もう、結局、なんか、そのおばさん、わかんない、わかんない、わかんないってずーっとテーブルで言ってて、俺もうなんか怖くてさ、でも俺もう帰りたかったんだけど、もう注文しちゃってるから、あー、このルーオーシバ、なんかもう、大爆発すんじゃないかなと思ってたら、もう、最後、もうなんか、案の定、テーブルドーンって叩いて、ババって出てっちゃったの。
なるほど、わかんないっつって。
いや、もうまあまあ、ちょっとよかったんだけど、なんていうかね。
I don't understand!
すげえ、それはルーだから。それは完全にルーだから、その英語は。なんかね、その、まあ、おばさんは結局その、今の時代についていけなくて、結局やっぱ恥ずかしかったわけだ。そのなんか、お店に入って。なんかね、これちょっと俺人事とは思えないなと思って、今後。その、今さ、やっぱかろうじてさ、例えば、電子決済とかさ、こういろんな世の中の流れに今、ちょっとネットでこうズームやったりとかさ、まあ、ついてっていけるけど、これが20年後とか、今ぐらいのこうリアルタイムでいろんな物事についていけんのかなと思ったらちょっと不安になってきて、なんかね、そのおばさんみたいに俺もなりそうな気もちょっとしてて、
まあ俺はそう思ってるよ。ルー王将って呼んでるもん。ルー王将って、ルー王将って呼んでる。
ルー王将はもういろいろ混ざりすぎだよ。もうちょっとね、なんかこのおばさんを見てね、なんか、ああ、バカなおばさんだな、と、
笑えない
とかちょっと思えなかったんだよ、なんか。うん。
いやー、わかるわかる。
まあ、俺とかレーダーは、一応さ、こう、なんて、人前に出ていろいろやるようなとこにいるからさ、こうやってズームとかもやってる。
飯屋丼でさ、
うん。
ご飯だけ頼もうとして粘ってた時、ほんと同じ気持ちで見た。
だから俺は、そこから頑張って、今、こう、進んでるわけよ。いろんな世の中に対応
して。ご飯おかわり自由の店でご飯だけ頼もうとしてる。
だから。
おかずを頼まないと、そうそう、おかずを頼めばご飯がついてくるのでって店員さんが説明してるのに対して、おかずとか食いたくないんで、ご飯だけお願いしますって言って。
いやね、あの頃の若かった俺をちょっと思い出したよ。なんかああいう、あの変なおばさんを見てるとやっぱ。
ね、
うん、だ今後さ、その、例えば20年後、俺らが60ぐらいになった時さ、もう、ものすごいハイテクな時代に多分なってるわけじゃん。もっともっと。だからもう、ちゃんとチェックしていかないと、もう、ものすごい恥ずかしいことになったりするんだろうな、とか思って
た。今でももうちょっとそれあるよね。場所によってはさ。
そうだね、なんか。
なんか、あ、そうなんだ、みたいな。こっちです、みたいなのがさ。やります、みたいな。結構あるよ。この間なんだっけな、あ、なんか代々木八幡のとんかつ屋行った時にさ、
うん、
やっぱ普通に座ってさ、
うん、
フォトしたらさ、あ、先に注文していただいてって言われて、
あー、そういう。
レジで注文して先払いで、金払ってから座るっていう順番だったらしいんだけど、
うんうんうん。
やっぱ、で、しかも書いてあるんだよ、ちゃんと。書いてあるんだよ、うん、なんかもう、とんかつ屋っていうのは、まあ、座りゃ注文聞きに来るだろうって、やっぱ聞いて。
なんか、わかる。とんかつ屋は、どの飲食業店よりも、座ってから注文来るっていうイメージが強い。
あ、
うん、なぜかある、それは。
そうそうそう。でも、全然そんなことはなくて、うん、先になんか、で食券じゃなくて、レギュレーちゃん注文して、
うん、
で、受け取って、それで、レジで注文した後は俺だから、したら、その作ってトレーに乗っけてくれたの持って帰るのかなと思ってずっと立ってたら、あ、うん、お席でお待ちいただいて大丈夫ですよって言われて。
まあまあ、そういうのは本当ね、店によって全然違うからな。
あ、そうかそうか、って言ってね。
も
う、
かとい
っておじいちゃん気分ですよ。
うん。説明してる店っていうのは案外少ないじゃん、その。
そうそうそう。
うん。まあ、食券制ですって書いてあったりはするとかあるけどさ、うん。確かそれはね、ちょっと店によって、ちょっと探り探り入るとこはあるよね。わかるわかる、
うん。だからね、まあ、ちなみにさ、
うん、
天下一品ってさ、
うん、
丼ぶりの話したじゃん。
うん、
実は天下一品の丼ぶりって、
うん、
明日もお待ちしてますって書いてあるの。
あ、そうそうそう、あ、書いてある。明日もお待ちしてます。
で、最初、丼にそれが書いてあるって聞いて、
うん、
あ、それは見たいなと思って、スープを、うん、まあ、こってりスープを別に残してもいいのを、
うん、
こう、全部こうやって飲んで、
うんうんうん、
それで、 よし、明日も待ちきますってメッセージを見るぞと思ったら、一番そこに何も書いてなくて、その竜の絵が書いてあってさ。
うん。
あれって明日も待ちきます、書いてねえじゃん。せっかく頑張ってスープ飲んだのにって言って。
うん。
で、これも、店員さんに、
うん、
これ、明日も待ちきますって書いてあるやつと書いてないやつがあるんですねって言ったら、あ、お客さんって言って、ここに書いてありますよって言ったら、だいぶ上の方に書いてあって。
あ、なんかね、側面に書いてあった気が
する。側面に書いてあるんだよ。
うんうんうん。
全然スープ飲み干さなくてよかったんだ
よ。そうね。あのなんか、でもやっぱ最後の一滴で見たいとこある、ね。
最後の一滴で見えるって勝手に思い込んでた。
うん。
だから全部スープを飲み干すと、そのメッセージが出てくるっていう、
うん、
って思い込んでたら、全然そんなことなかったね。
そうね。あれはそう、側面なんだね。
うん、ちょっとびっくりしましたっていうのがあったけど。
確かになんか牛丼とかも一番丼の下になんか、
じ
ゃんけんとか書いてあったらちょっと嬉しいね。
そういう遊びなのかと思ってね。で、うん、そのメッセージは見合ったら明日も来るかとか思ってたんだけど。
うん、
ちなみにアメトークでさ、
うん、
天下一品芸人やってた時あってさ。
あ、そんなこともやってんのか。
そうそうそう。やっぱあれを見ちゃった次の日は天下一品、八幡山の天下一品やっぱ行ったね。
あー、でもやっぱそういう影響力あるだろうね。なんかやった次の日とかはお客さん入ったりするだろうね。うん。
これは食べたかったんですね。
なんだっけ、納豆、あるあるじゃない、なんか、伊藤家の特
化。あるある大事点ね、納豆。
あるある大事点か。うん。あれは結局なんかいろいろガセネタとかもなんか、ね、ガセネタの。
ガセネタだから。
あったよね、いろいろトマトとかなんか。
あれでもあの時だからさ、総務大臣が今の菅総理大臣が総務大臣だった頃で、
うん、
で、ガセネーターの、
うん、
なんだっけ、納豆の話を。
納豆は、あと納豆で痩せるとかなんか。
なんだっけ、これ細かいの覚えてない。
まあ、とにかくでも、あの時に俺別にそれあるある、テレビ見てなかったけど、普通にスーパー行ったらやっぱ全滅だって。
納豆全部入れて
た。うん。で、何があっていろんな人に聞いたら、その昨日の夜テレビでやってて、みたいな。う
ん、みんな納豆買って
た。すごいよね、なんかやっぱ。
でも納豆はさ、あんまり悪いんじゃないから、別に食うだけいいと思うんだけど、お食品ですね。
でもやっぱその、スーパーで買い物してる層とかが、本当にやっぱ見てんだろうな、そういうテレビっていうのは、なんか。
普通あるある大事件だよね。
結構、そうね、ガーセネーター問題がいろいろあった気がするね。
うん、なんでさ、こっちが流行らせなきゃいけないんだよって話だからね。もうそっちが言ったんだから、そっちで流行らせてくれってね。
まあ少なくても、今この番組の中では今流行ってるから、ガーセネーターは。
ホットだぜってね。
ガーセネーター。
いや、なんかね、昼からなんですでも、
うん、
その、ガーセネーターですってやろうかなと思ったんだけど、
うん。
だから、この鹿島さんわかんねえなと思って。変なものに巻き込まない方がいいやと思って。
そうね。
謎の争いに巻き込まない方がいいっていうね。
そう、事務所も一緒だしね。
そうそう、鍋プロですからね。逆にややこしいみたいな
ね。ややこしいね。間に入ってもらうっていうのも手かもよ。手打ちみたいな感じでさ。鹿島さんに。
いや、全然いいですよ。ガーセネーターでいいですよ。すいません、どうせ抜いたりしゅ
ー。いや、まあ、それすっげえお前舐めた態度だから。それはほんと怒らせるから。あと、君は今、立川男子っぽいってことは、ちょっと意識しといた方がいいよ。常に。
本当に？
うん。
じゃあ、グッドラックの司会をやろうかな。
グッドラックは、弟子だろ、今やってんの。
だけど、男子師匠のね、
うん、
なんだろうね、まあ、落語はさ、
うん、
フィジカルな面も面白いしさ、
うん、
で、結構やっぱね、
うん、
一時ずっと見てた時あったね。
ああ。
不潔とかそういうのも好きだったしね。
なんかやっぱほんと若い頃のさ、うん、公演だっけ、
うん、
男子になる前の。
なあ、そうだね、う
ん、あの頃のさ、映像とか見てると、すっごいやっぱ型破りな、なんていうの、こう、座布団の上で、正座のままジャンプしながら、なんかやってる演目とかあって、なんか、こう、すっごいもう、なんていうの、漫才で言うと、マイクの前で立ってやってるんじゃなくて、こう、例えば霜降り明星みたいな感じで、端から端まで動いてやる漫才が結構今、M1 とかじゃ主流になってきてんじゃん、こう、漫才とはいえ、あんな感じで座布団の中でも、もうなんかジャンプして、もうアクション落語みたいなことをやってる白黒の映像とか見たことあるね、なんか。 すっげえなと思って。
野ざらし、野ざらしって話をさ、
うん。
カゴを担いでいくのを座りながらさ、うん、なんか川に釣りに行く、あれをさ、
うん。
やっていくんだけどさ、それがもう、すっごいリアルなのね。
お
まあまあまあだからね、なんで男子の話してんの今、男子は死んだん
だ。だから男子にそっくりなんだよお前今、ダース男子が。
男子死んだ。ダース男子。男子レーダー。
もうダースレーダーのその男子レーダーはさ、ガーセネーターに男子レーダーとかもういわけわかんないんだけど。やばいもう絶対これもうここにここのおでこがもう立川男子なんだよなもう。結構今危険だからね、あなたの見た目。
めっちゃ面
白いよ。それも、たけしだろ、お前、それ
は。わかんない、喋りがね、すぐには身につかないね。
よくさ、その思いつきで男子のモノマネに行こうって思ったよね、今。冷静男子、すごいよ。
面白いよ、面白いよ、お前。
ひどいよ、それ。
おちょおおお売れると思うよ。
いやもう声がかすれてるんだよ大体た。
おしゃだな。おしょうだ。
中身で立川男子で声高い男子のモノマネする人いないからね。大体しゃがれ声だから一応みんなの共通認識は。
今ね、チャット欄でですね、僕のマネージャーの野坂くんがですね、
うん、
似てないですっていう。
ちゃんとやっぱ、
うん、
そ第三者から、あと活字で来ると重みがあるでしょ、それ。似てないんだ。
似てないです。
ほんと似てないし、うん、ワードもたけしのワードだからね。
いやでもとりあえずやってみて、
うん、
から調整するっていうこともありじゃない？アプローチとしては。
それがね、こう、一番ダメな方に転んでったよ、ね。本当に。
もう来週までにね、身につけます。
いや、ちょっと来週そのビジュアルでやってほしいね、なんか。
そのビジュアルで。
やばいよ。そのダンス、それ、眼帯なんだ。
来週男子レーダーデビューします
か。男子レーダー。そのさ、こう、今、横島、ボーダーみたいになってんの、その眼帯。
いや、野球バットだよ。
あ、バットか。
これ、OGK って僕の眼帯ブランドの。
うんうん、そっかそっか。それがなんていうの、今、カメラ、画面越しで見ると、こう、ちょうど肌の色とさ、バットが同じ色に見えるから、うんこうここになんでヘアバンド巻いてるように見えるんだよね、なんか。そうそうそうそう。
まあまあ、来週はもう、すごいよ。すご
い。いいの、そんなハードル上げて、モノマネに対して。ダメすぎじゃないの、モノマネ。来週俺のモノマネすごいよって言って、自分で言ってやる人って、すごいよ。本当にそれ。コージー、富田とかレベルの人が、でも多分避けて通るやり口だと思うからね。俺来週すごいからね、見ててくれよ。
もうなんかね。生き返ったみたいな。蘇った、蘇ったみたいなね。
男子が蘇った
もう君がね、弟子入りしたくなる。見たら。家元って。
いや、なんか今日ね、中川家、
うん、
お笑いのね、漫才師の中川家さんのラジオ聞いてたら、うん、なんか学校とかで今さ、その、やってるんだって。
何を？
落語。
あ、教えてるってこと？
教えてるらしくて、
うん、
なんか、その先生が、まあ、参観日に行ったらしくて、
うん、
弟の方、レイジさん、
うん、
が、なんか、その、子供の参観日に行ったら、なんか、先生がなんか、そば、
うん、
の食い方、キュッとかって、なんか子供に教えてるの見て。
この、
で結構子供は冷めてたとかなんか言ったけど、
うんうん、
そうレーダーとかもそうある学校やって先生がなんか独自にやってんのかな。
でもね、うちの娘もね、
うん、
落語の話知ってたよ。
おお、あじゃあ学校で覚えてきてるの、それに、
うん。学校でなんかそういう授業があるんじゃない。
おお、ちょっとやっぱブームっていうかなんか教材の一環なのかな、じゃあそういうの。
まあまあいいと思うけどね。
うんうんうん。なんか、だから、ま、漫才とかでもいいような気もするけどね、普通に。
うん、うん。
その、M1 チャンピオンの、 やつをみんなでさ、ミルクボーイでやるとか、ミルクボーイなんかすごいみんな真似しやすそうで、やっぱあの、型がちゃんとあるから、
落語的に。だってさ、うん、コロナのさ、
うん、
ミルクボーイ漫才でできんなと思ってさ、
コロナで、
うん、なんか、いや、熱があるんだね、とか言って、とか言って、
うん、
あ、それコロナちゃうのって言って、
うん、
いや、でも、って、4日続かなかったんだよね、とか、あ、じゃあコロナちゃうか。
うん、まあまあ、なん、なんでもできるからな。やる気になる。
行動。うん。なんかね、
あれだから、
味がしないんだよな、みたいなこと。
わかるわかる。なんかさ、何にでも当てはめられんじゃないかって、こう、一瞬思うけど、まあ多分。
めっちゃ難しいんだけどね。
難しいけどね。でもなんかこう、みんながさ、ちょっとできんじゃないかって思わせる、やっぱこう、型があるから、すごい、みんなやっぱ真似したくなるもんね、あれ。M1、ミルクボーイさんが撮った時の直後は、やっぱラジオとかさ、ネタみんなミルクボーイの、あの型になぞらえて、ネタ投稿みんなしてたからな、やっぱり。
本当そうなっちゃうね。すごいよ。
あれはちょっと落語的ななんかこう、ね、
マッハスピード剛速球がね、準、うん、決勝進みましたから、僕らのね、リレーで言うとね、
うんうん、
エル歌舞伎はダメだったっぽいんだけど、
エル歌舞伎ね、惜しかったね、見たかったけど、
エル歌舞伎で検索しようと思って、エル歌舞伎って言って、スペースキーを押すと、最初に出てくる単語がつまらないだって、
でも寂しすぎんだろ、
上田君がね、そんなことねえよって言う。
エル歌舞伎って、スペースつまらないわ、もうショックすぎるよ、ダースレーダー、ラップ下手みたいなさ、
それ出てきたら、それはあると思うよ。
まあでも、やっぱそれ出るってことは、
検索してるってことでしょ、それで。
人気があるってことだからね、やっぱそれ出る
って。そうやって、同じ意見の人いないのとか言って探してるわけでしょ、
うん、うんうんうん。
だから、
まあ、ある種人気のバロメーターだよね。うん、
まだ、和尚発スペースは多分ずっと着物とか和服だったと思うけど、最近は浜ちゃんに変わってきてる
よね。浜ちゃんだから俺好きじゃねえから。
なんで
浜ちゃん全然。
出前館の CM とか面白いじゃん。
出前館、今日そういえば、ジブラさんのツイッターでさ、出前館の浜ちゃんの CM は、やっぱり面白いってツイートしてたけど、あれどういう、なんかどういうことなんだろう、なんか、深い意味でもあんのかなと思っちゃって、なんか。
それはティース、ティースってやつですよ。
ティース、ティース。
ティース、ティース。
昔のジブさんね、アーバリアンジムの頃の。なんか意味あんのかなとか、なんか。
軽く経理とか入れ合って出発ってやつですよ。
それなんだっけ、
はい、もう、真っ昼間の。
真っ昼間か。ああ、真っ昼間曲ね。うん。難しいな。
ボブの歌とか歌いながらジャン。
ジャン。もうちょっとジブさんの発言今聞くとなんかすごい敏感になってる。
ジブ敏感になってる。
ジブ敏になっちゃうから。
ジブビーになってる。ジブビーになっちゃってる。
だからなんか浜ちゃん面白いなって。なんか縦読みするとなんか。
なんでやねん。
謝罪とかになってるのかな、それなんかいろいろな。
こんな騒ぎづらいやつないだろ。
あ、でもさ、出前館の CM って見たことある？
いや、あるから言って
る。あの浜ちゃんがピンポンってさ、あれさ、あの、ピンポーンって出てくる女の人、
うん、
あの人最初さ、なんていうの、こう、すごいこう、まあ、冴えない、独身女性みたいな雰囲気だけど、うん、だんだん見て、最後に、ハマちゃんと一緒に笑うとこになると、すぐあの笑顔で、なんか、急に俺可愛いなって思っちゃうんだよな、なんか。
うん、ある。こういう CM だから。
いや、もう、笑顔っていいなって思っちゃうね、やっぱ、あの、CM なんかね、まさか、あんなしょぼくれた独身中年女性が
最後言われたくないから
最後あんな可愛くなっちゃうのっていうさ、出前感すげえなみたいな、
出前感すごいよ、君がすごくないよ、
なんなんだよなんなんだよ俺は別にハマちゃん好きじゃねえからなと。
まあまあまあ、でもね、お嬢くんのハマちゃん好きはやっぱり、結構尊敬するぐらい好きだね、君はね。
いや、全然、あの CM 別に俺、浜ちゃんじゃなくてもいいと思ってるからね。 なんなら。
また、ハマちゃんだから見たんでしょ、だって。
ハマちゃんだから検索してあの CM 見たわけじゃねえから。
浜田正俊って言って、うん、だって、おしょうくんの最近した検索は、浜田正俊、ハマちゃん、浜田。ハマコ。なんでしょ
それは、本人しかやらねえよ、その検索の仕方は、お前。
浜田。面白いでずっと検索してるでしょ。ハマちゃんツッコミうまいとかそういうのね。
それハマちゃん検索してたら、ハマちゃんって別にツイッターとかやってないよね。まっちゃんはやってるけど。
まあまあまあ、だから、あの、和尚が個人的になりすましてるアカウントいくつかあるけどね。
なんで、ハマちゃんに？
浜田正俊ボットって名前でお正
月。なんで俺そんなめんどくせえことやってんだよ。まあ、あの、検索で言うとさ、うん、まあ、レーダーもさ、いろいろやると思うんだけど、やっぱ、エゴサーチとかさ、みんなまあ、うん、エゴサーチやってますって結構言うっていうのはもう結構いろんな人が、ラジオとかでも芸人さんとかやるとかいう話ってのよくあるけどさ。
吉田豪さん的なね。
うん。やっぱさ、まあそれはいいんだけど、やっぱ、たまにさ、俺も DJ おしょ検索するとさ、やっぱ何が辛いってさ、ディスられてるとかいう話ってよくあるんだけど、やっぱ一件も出てこない時の話だね。自分の。
自分以外はね、自分以外出てこないんで。
これほど悲しいものないからね、やっぱディスられてる方が全然いいからね。うん。本当の時の悲しさ。あれ、パッてウィンドウ閉じる時の、一件もなしっていう。
だから今度ハマちゃんでやってみて、
すでに。なんで俺がハマちゃんを検索しなきゃいけないんだよ。
いっぱい出て幸せな気分になるよ。ハマちゃんって言って。
ハマちゃんはそれあるだろうけどさ。
ディスられたりしてるから、ちゃんと。
ディスられようが褒められようが、俺ハマちゃんのことは全く興味ないから。
だから、本当にもう、そろそろ認めた方がいいよ。
別になんか、今まで、その別にハマちゃんに対して、普通にフラットな気持ちだけど、お嬢ってハマちゃん好きだよねとか言われると、いや、嫌いだからって言っちゃうんだよ、そうなると。だから、フラットのままにしといてくれよ。
でもさ、だって、ジーパン全部ハマちゃんモデルでしょ？
ハマちゃんモデルとかあんのかよ、それ。なんでそのジーパン。ハマちゃんモデルって。そのさ、ナイキのさ、ジョーダンモデルみたいな感じでさ、あんの？なんかリーバイス。
ハマちゃんの顔がこう、お尻のところに縫い付けられて
る。激ダセよ、そんなの。その昔のエビスジーンズみたいな感じで、ハマちゃんの顔が、このお尻のところに書いてあんの？うん。
ハーマーだって書いてあるの。エビスジーンのこう、エビスジーンズのでっかい M みたいな。
めちゃくちゃダセえから、ハマダジーンズは。いらねえから、そんなの。
まあでもね、基本だって、尊敬する人は坂本龍馬、かっこ浜ちゃんが演じてる時っていう。
そのピンポイント何なんだよ。昔浜ちゃんのことやってたけど、ドラマで。浜ちゃん、坂本龍馬、かっこ浜ちゃん。
かっこ浜ちゃん。これが尊敬してるんでしょ？
尊敬してねえか。だから、俺、武田鉄矢じゃねえんだから。
坂本龍馬。武田鉄矢じゃなくて浜田正俊だっていう立場でしょ、
君は。別に、坂本龍馬とかも別に俺好きじゃないし、浜ちゃんも別に好きじゃないんだっていうの。
でもダウンタウンでしょ、うん、君が一番影響を受けた。アーティスト。
いや、それさ、芸人さんとかがいっぱいいるよ、それ。別にダウンタウンに一番影響受けてねえから、普通にさ、俺、もっともっと、トライブコールドクエストとか、デラソウルとかの影響受けてるから、俺。
いやいやいやいや、だって、君曲名に全部ゴッツエーって入れてたじゃん。
それは、何それ？
ゴッツ A ミックス、ゴッツ A ファンク、ゴッツ A ソウルって
全部入れてた。やめてやめてやめて、もう。
本当に。
俺、幼馴染の DJ 板をね、幼稚園から一緒の、うん。あいつはでもちょっと、ゴッツ A に相当影響を受けてたけどね。
だってさ、板をさ、働くおっさん人形のさ、
うん、
なんか声サンプリングしてなんかビート作ってなかったっけ？
ああ、作ってたね、まっちゃんねんとか、うん、とか。
やってたよね。
やってた。なんか急に、 急に板尾がおかしくなったあの1年ぐらいの時期はよく分かんなかったけどね。
さすがね。だからやっぱ君もね、あのまっちゃんに傾倒していく板尾相方浜田としてずっとそれは
見てたわけです。俺何にもやってねえよ、浜ちゃんをサンプリングしたり浜ちゃんオマージュ的な活動とか。
いやだって板尾にツッコミ入れてたじゃん、バシ
ッて。いや入れてる、なんてやねんってやってねえから、ダッ
と思いっきり殴ってたじゃん、バーンって。
いやさ、でもなんかやっぱね、あの浜ちゃんってそのやっぱ殴ったりする怖いイメージがなんとなくあるじゃん、叩くって、やっぱその反動かしんないけど、やっぱその若手芸人さんがやるラジオでやっぱこう大体やっぱダウンタウンの番組に出るっていうと結構なトピックスで話題として話すわけよ、 今週のラジオとかでね、その芸人、各芸人さんが。でそこで絶対つきまとってくる話題としてやっぱりね、ハマちゃん会うと優しいっていうのはね、いろんな芸人さん、若手芸人がやっぱみんな言ってるね、なんか。
まあその言わないといけないっていう業界のルールがあるんですよ。
じゃあむちゃくちゃ怖えじゃねえか、ハマちゃん、お前。すっげえ、それ、ものすごい暴力的な、なんていうの、圧力かけてんじゃねえか。
だから必ずチェックするっていう。次のラジオ、あの、番組に出た若手芸人の。
ハマちゃん、あの、テレビ通りのツッコミの怖えイメージだったら、ヤクザだぞ、あれ。あれ、あれプライベートでやってたら。
はい。ダースウェイダーの DJ ショーのハー。この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、
テーマトーク、
はい、今週の泥団子は、あなたの好きな髪型ということでね、応募してたんですけど、結構来てますか今回は。
ですね、
まあ、髪型ね、
リトカメさん。
リトカメさん、ありがとうございます。
は
い、
今週の泥団子の投稿です。
はいはい。
映画パニックルームに出てた、クリスティン・シュワートのショートカットがめちゃくちゃ可愛くて、髪型ショー目当てで、だけの理由で見たりします。
だけの理由で、
あと、同性ですが、ブラックパンサーに出てたキルモンガーの髪型もめちゃくちゃかっこよくて好きです。
ちょっと待って、パニックルーム？
パニックルームの、
ちょっと見たことない、ちょっと今検索。
クリスティン・シュワート。
の、ショートカットの、
クリスティン・シュワート。これね、かわいいですよ。
ちょっと画像検索してみようかな。あー、なるほどね。ちょっとこう、まあ、この女の人がかわいいね。
まあ、あの、お正月にこの人が好きだったの、なるのは30年後かな。
まあまあ、結構これ素敵ですよ、この段階。なんかこう、金髪ブロンドでこう、真ん中から分けて、耳、ちょっと下ぐらいまでって感じかな。ああ、かわいいね。
これがいいのと、あと、
なんか映画自体すごい怖そうな映画だね、なんか。
パニックルームはね、面白いですよ。でもちょっと今言われて、なるほど、と思って。見てみよう、もう一回見てみようと思いました。
なるほどね、まあ女優さんね。
で、キルモンガーはね、普通にかっこいいよね。
かっこいいね。
キルモンガーね。まあまあね、もう。
でも髪型見たさだけでその映画を見るっていうのはよっぽど惚れてるね、それは。
この髪型が見たいっつって。はい、
ヤス
さん。
ヤスさん、ありがとうございます。
ダースさん、おしょうさん、高田さん、こんばんは。
こんばんは。
今週の泥団子を投稿します。正直、髪型にはあまり詳しくないんですが、希少な高田さん案件なので頑張ります。
そうね、高田さんが先週話してた話題で。
好きな異性の髪型は、羊たちの沈黙出演時のジョディ・ホスター。
はいはいはい。
ちなみに苦手な髪型は、三つ編みとツインテールです。ダフン失礼しました。ヤスさんね。
羊たちの沈黙、懐かしいね。
ジョディ・フォスターは、これはね、頭いい。
あれ、90年代だよね、あの映画って。
そうそう。
だあれ結構、俺のイメージでは、あのジョディ・フォスターは、あれだよね、東京ラブストーリーの鈴木保奈美的な髪型ってイメージがあるんだけど。
そうだったっけ？
なんていうの、こう、ちょっとボリュームのある、セミロングって感じよ。なんて。
ボリュームあるセミロング？
なんかやっぱ今見るとやっぱちょっとね、古臭い感じは。
まあ、そうやと。
こうやっぱちょっと、ボリュームある感じ？
ね、これ、ちょっと待ってね。この状態ですね。
はいはい。あ、やっぱちょっとボリュームあるじゃん。なんかこう。 鈴木おなみもあの時なんかこうちょっとボリュームあるロングっていうかセミロング。
おなみの、うん、東京ラブストーリーの
頃。東京ラブストーリーの頃になんかそのイメージちょっと近いというかさ、やっぱ90年代だなって感じの雰囲気。うん。
鈴木おなみさんはねこれでしょ。
あちょっと前髪が、ちょっとファンシーすぎるかな、その。
ファンシーすぎる。
工藤静香的なこういう昔のね。
ジョリー・フォスター、羊たちの沈黙のジョリー・フォスターが、うん、FBI のトレーニングを受けてるシーンが最初の方にあるんだけど、
はいはいはい。
それすごいかっこいいんだよね。
あなんか、まあとにかくでもやっぱ面白かったけど、やっぱちょっと高速技が怖すぎてさ。
アニワルレクターの？
アニワルだ。あれが怖すぎて、なんか何回も見ようっては思わなかったな、なんか。
あ、本当に。
怖すぎた、あの映画は。
うん。はい、タロさん。
うん。
好きな、異性の髪型は基本的にはショートカットです。
はい。
きっと子供の頃に見たアニメの影響でしょう、つってね。うん。ゼータガンダムのね、この、フォームラサメとかね。
アニメね、そっか。ショートカットは多いかもな、アニメキャラって。
これとかね。
ブルマ的な感じだね、ドラゴンボールの。
これとかね、これはスマグレオレンジロードの。
ああ、それはすごいね。栗のようなモンブランヘア。すっごいまん丸。
が、いいらしいですよ。
ちょっとファンシーな感じだね、それは。
ショートカットね。なんだろうね、ショートカットを似合う人には、ね、ミスター手塚さん。
はい。
その人になってれば何でも OK ですが、あえて言うならお団子ヘア。
うんうんうん。
スッキリしてグッド。彼女がいたら二人っきりの時やってほしいな。中野里さん風に言えば、
うん、
僕の昭和新さんはチョモランマニーみたいな、何を言ってるんでしょうかね。
わかりませんね、よく。
まあ、こういうやつですね。こういうオランゴヘア。
あー、確かにそれはギュッ、グッとくる。ギュッ、キュンとく
る。ギュッとくる。これがね。
キュン、キュン。あれだよね、ムーミンのさ、ミーちゃん。
うん、ミーちゃんね、キュン。
もうな、意地悪な女の子。あの子すげえオシャレだからな、すごい意地悪だけど。あの髪型も可愛いね。うん、
顔もね、キュッ、割とね、
うん。
気の強い顔してますよね。
そうそうそう。みーちゃん、実はすげえ、激烈オシャレガールだからな。あれ、かわいいよ。うん。
うん、いや、なんだろう。そうね。結構、外行きの髪型と、部屋の時でまた違ったりするわけで、こう、軽くまとめてたりするみたいなね。
うんうんうんうん。
それが良かったりもするけどね。
今でも、こう、なんていうの、ヘルメット取ったら女の人が髪の毛ボサってなるって感じってあるじゃん、
うん、
中にさ今そんな人ってあんまいないけど、うん、そんな感じでさこうまとめてさ髪をゴム一本ほどいてピョーってこうそうなんてキュンって髪の毛がほどける感じとかちょっと色っぽいけどね、
うんうん、まあただ少々の場合それ60代じゃないでしょ
60代まあまあ、一番いいね。60代、50代、後半60代。うん。
60代だ。
うん、そういう感じ。うん。
アニヤジロウさん。
アニヤジロウさん、はい、ありがとうございます。
の好きな髪型投稿しますにゃー。
にゃ
ー。実は髪型はどうでもよくて、おでこが広く見える髪型ならば何でもいいです。
お
う。ハムスファミリーのクリスティーナ・リッチの髪型ができる大人の女性は最高ですにゃー。
うん、
おでこさんもおでこ広く見えますってね。
うん。うん、いや、おでこ広くなってきたんだよ、やっぱり。年齢とともに。
うん。
やばいよなー。今4入っちゃう。だおでこ広く見えるの。だからさっきもあったけど、やっぱお団子ヘアとかこうギュッてやるからさ、こう自然と見えるよね。
アダムスファミリーのクリスティナ・リッチね。
お母さん。
お姉ちゃん。
お姉ちゃんか。
うん、うん、うん。こうやってね、こうやって見る。
ああ、あれそうね。あれ印象的だね。うん。
あれ、そう、かわいい。
うん、うん。アダムスファミリーの音楽は、そういえば、ハロウィンの時期って結構、至るところでやっぱかかってたな。これなんだっけ？あはあこの作品だって、もう相当昔だから、今お姉ちゃんもかなりの熟女になってんだろうな。
あ、お猫見えるっていうのはこういう感じかな？こういう感じかな？
あー、かわいいね、なんか。
アダムスファミリーの得意な曲ってさ、うん、ハマーがやってるじゃん。
え、そうだっけ、ハマー、
ハマー、あの元のやつだね。アドザメリー、
あー、ご機嫌バージョンの方ね。
アメリあれマイケル・ジャクソンがやるっつってかハマーに変わったんだっけな、確か。
あー、まあ当時ね、マイケルぐらいハマーも人気者だったからね。
ダダダダン、
ダダダダン、ダダダダン、そのイメージだ、そっちの方。うん、
あれ今回なんだっけ、あの映画やるんだっけ、あれあのアニメ版がやるんだっけ、うん、アダムスファミリーの。
あ、またなんかリメイクで。
そうそうそう、
へえ、
うん、はい、犬月さん、
はい、犬月さん、
異性の好きな髪型ですが、ショートカット、うん、やっぱショートカットがみんな好きだね。
あ、
みんなってことはねえか。もう昔やってた MTV ジャパンのリコさんみたいなボーイッシュなベリーショートとかやります。
女
性、
うんうん、
でショートカットな小顔に自信がないとできなさそうなので、うん、自信の表れを感じるからかですかね、みたいなことを言ってね。
はいはい、
リコさんはね、確かにこう短くキャッチ、うん、ね、
まあ、女の人のすごい顔がちっちゃな女の人のショートカット金髪なんてのは、うん、まあ結構胸キュン揃ってるよね、その辺は。
胸キュン揃って、揃
う。うん、揃いまくりだよね、胸キュン要素が。
うん、
あ、リコさんね、MTV、ムン。
MTV ジャパン。
うん。
リコさん。
リコさん。あー、その写真で見るとなんかおじさんみたいだな、なんかドカジャン来てるみたいな感じ。
めっちゃ可愛い人ですけどね。
はいはいはい。
ウィッカーって言って。やってましたね。
リコー、マイネームイズリコーっていうね、そのあれがイントネーションがちょっと特徴的だったよな、あれは。いや結構今回いろんななんか意見があるね。まあでも短かったりするっていうのはなんとなくやっぱ好きな髪型の要素として出てくるな。
なあね、僕どうなんだろうな、あのまあ顔の形とかその人の雰囲気とかね。
うん。
男のさ、髪型でもさ、
うん、
似合ってれば別に何でもいいんだけど、
うん、
この間亡くなったさ、ショーン・コネリー。
ショーン・コネリー。
ショーン・コネリーは、まあ、もうバーンってハゲてたけどさ、今、
うん、
まあ若いジェームズ・ボンドやった時は別にやったりして。
まあオールバックって感じのイメージがあるな、白髪。シルバーグレー、ん？シル、
要はさ、ハゲた後のショーン・コネリーはさ、
うん、
もうこんなかっけえハゲ、っていうボールヘッドの髪型あんのかっていうぐらいかっけーって思いながら見てたけどな。
まあ俺とか、まあ、小学生ぐらいでさ見出してその時からもうなんかやっぱおじいちゃんっていう役の感じだったから。
ジョンズ3がさすごい、うん、
そうね、
ね、
うんうん、
あれとかもかっけーなこの人みたいな、
うんうん、
の若い頃のさ、ジェームズ・ボンドの本当の、もうめちゃめモテてた。
あの、もう、本当プレイボーイがね、モテるっていうキャラクターのね。うん。
そのイメージよりは、
うん、
どっちかっていうとね、あの、おじいちゃんになってからの方がなんかリアルタイムで見せたから。
あ、そういえばまた007、あの、新しいの、やるね。う
ん、ダニエル・クレイグやるんだよね。
ダニエル・クレイグ。予告見たけど、マジアクションやばそうだったな、今回も。うん。
スペクターどうなんだっけ、おしょくん。
スペクター好きだよ。うん。基本的にダニエル・クレイグの俺すげえ好き。
あれ？
やっぱアクションがもう全然格段に変わったからさ、ダニエル・クレイグになってから。
あの、最初にさ、メキシコの死者の祭りから始まるじゃん、スペクター
。あー、やばいね、あのシーン。
やっぱいいよね。
うんうん。まあ音楽もさ、すごいいいしさ。うん、
そっか、あのさ、ミッションインポッシブルでさ、
うん、
のフォールアウト、この最一番新しいやつ、
うんうん、
なんかあのさ、オペラの、
うん、
オペラの劇場の屋根から、
はいはい、あ、オペラのやってる最中にこう、
突撃女の人がさ、
フルートかなんかをこう、銃になるやつとかでね、
突撃してる、あの人、
うん、うんうんうん、
あれが俺、最近見た、女性、女優の中で最もセクシーな瞬間があれだったね。
ああ、あれも綺麗だね、うん。やっぱ女性スナイパーとかっていうのは、もうやっぱ、キュンとくるも
んあるから、ね。破って、
うん。そうそうそうそう。
かけて、
うん。うんうん。なんか、あの感じ、すごいさ、あの、バックトゥーザフューチャーの、まあ、全然テイスト違うけど、ワンのさ、マーティーがギターかき鳴らしてさ、上からさ、なんか、なんていうの、あれ、2か、1のシーンを、2作目でさ、1のシーンにまた戻って、マーティーが弾いてる ギターを弾いてる舞踏会でダンスパーティーで弾いてる上にさ、なんていうの、ライトのとこをこうマーティーがまた行って
戻ってね、
うん、敵のギャングをなんかこう石の袋かなんかダーンってやるっていう、あれをちょっと思い出したらな、こう舞台裏で戦うっていうかさ、演奏してる裏で、うんうん、するアクションみたいな、
うん、黒人のさ、あのバンドメンバーが車でバーって行ってさ、
うん、
めっちゃマリファナ吸ってて
吸ってたね
開いた瞬間に煙がブワーって出てくる僕ね、
うん、
自分の10代の頃に本当にあの好きだった髪型は、
うん、
思い出したので朝倉みなみ。
ああ、結構変態だな、ダースレーダーこれはなかなか変態チックなとこ来ましたね。
好きだったよ俺。
これはちょっとね、根深い俺は変態性を今垣間見てしまった。うん、
本当に、
うん、やっぱそのさ、ラムちゃんとかだったら俺今ホッとしたけど、ちょっとみなみちゃんはこいつ激ヤバかもって言われてなんか怖えって思っちゃった今まあ可愛いけどね、みなみちゃんは。
うん、みなみちゃん可愛いじゃん。
うん、まあまあ、でもさ、やっぱ小学生ぐらいの時に、ちょうど俺らが小学生ぐらいの時ってバブル全盛期だったじゃん、世の中の大人たちは。で、その時のワンレングス、ワンレンボディコンって流行ってたじゃん。あの、マハラジャとかで踊ってる感じの。こう、すごいストレートで腰ぐらいまである、まっすぐのストレートヘアに、ピタピタのこう服着て、まあ、樹里線持って。あの、でも、長いレ、
手に出る、その感じに。
こんな波打ってないよ。
ボディコン。
平野ノラじゃねえんだ俺は。ボディコンスってか男だし、お前男のボディコンスが意味わかんないからね。あ
くっきり形が出る感じで、もう
金玉どうなってんだお前、金玉のとこが
大変出る形でちゃんと、
金玉を
ユニセン持って、
うん、
それでファミマに行けばいいんだよそしたらあの剣道の先生も、
うん、
そっちで来るかって言って、次からあの
俺の近所にいる剣道の先生ね、なんか、うん、袴着てこう市内を肩にこう担いでこんな感じで歩いてる怖いやつがいるんだけどね。
人が多分その和尚君がそれで行ったら多分対抗して同じ感じで来る。こちらの杭になるか勝負よ。
こんないかつい歩き方してる怖いやつが次の日ボディコン着て歩いてたら激烈気持ち悪いからね。
あとね、これね、あの異性では異性っていうのは微妙なんだけど、
うん、
あの小中学生ぐらいの時に、
うん、
すごいいいなと思ったのはこのね、ランマ2分の1のこのね、女バージョン。
あー、これってさ、男から女に変わったりするんだっけ。
そうそうそう、水に落ちると、
水に、うんうんうん、
お湯か、お湯に浸かると、
うん、
もう女の子になっちゃって、水をかけると、
うんうん、あ、結構面白い設定だったね。
変な設定だったけど、まあ、うん、若干やっぱさ、その、うん、中学生レベルのエロさがあるわけよ。
まあまあまあね、うん。
ね、うん。
うん、
まあ、うん、若干やっぱさ、うん、あれ、中学生レベルのエロさがあるわけ
よ。なんだなんだ、この新しいリバーブは。
今ね、YouTube の方が立ち上がっちゃってね。
ああ、二つ目今聞こえた。うん。
まあね、シャンプーっていうさ、中学生。
うん、
女の子が、ウォーアイニーっていう中国語を使うっていうのは、
うんうん、
印象に残ってるけどね、ランマに出る。
どういう意味それ、ウォーアイニ
ー。私はあなたを愛してます、ウォーアイニーって。
そこだけなんか覚えそうだね、子供的には。
そうだね。
うん。
なんかそういうのを思い出したけどね、実際、どこなんだろうな。だから、宗教並みとかもさ、
うん、
東京ラブストーリーの後にさ、愛の部分とか、
うん。
なんかあの辺はあの髪型だったよね。
まあまあ本当やっぱ90年代って感じの髪型だよね。やっぱ今と違う。でも今さ、やっぱそういう感じの女の子って多いじゃん、メイクとかも。
うん、
ちょっと眉毛太くてさ、うん、なんか髪もさ結構そうボリュームあるストレートヘアとか見るもんね、なんか。うん、まあ、ダースレーダーはやからやっぱその髪型は。
論文
もまた入ってきたな、色から形まで。
うん、一応3号として控えてるからね。
3号 3号は相当な位置だからね、あそこの3号は。
うん、18号ぐらいでしょっか、じゃあ。問題出て18号。
18号だったら、まあ、なくもないかな。うん。
呼ばれないなぁ、なんかと、ね、MX テレビ、和尚くんがだからさ、
うん、
CM またぎの時にスマホ見てたなんていうさ、
うん、
フェイクニュースを飛ばす
か。フェイクニュースじゃねえから、あれが、俺バッチリ見てっから、あれ、生で。
なんか次誘われなくなっちゃったんじゃないのこれ。
生放送中にスマホ見るようなやつはね、コメンテーターとしては呼べないって結論に至ったんですよ、あれは。
やっぱあの、検索エンジン、やっぱ、うん、あの、リアルタイムで反応を見ながら喋ってますから、僕は。
お前もネットにあることをお前信用してんじゃねえかよ、だったら、お前。ネットにあるものは嘘なんだろ？
ん？ガーセネイター。さっきの、あの、ガーセネイターがそう言ってるだけで、僕はダースレイダーだから違いますよ。
もう一緒だから、もうめちゃくちゃ一緒だから。全く、ちゃんと KW さんに謝ってくださいね、早く。
何を謝ることがあるん
だ。私はガスネタを常に発信しておりました。申し訳ございません。
もうちょっと流行らせてくれたらいいけどね。あんま流行ってねえんだよ。
流行ってないからなぁ。来週のテーマはどうしましょうか。
どうしましょう。ね、髪型もみんなね、割といろいろ送ってくれてよかったですけどね。
うん。まあなんかあと、まあ髪型ついでで行くと、ファッションとか
冬だからさ、
うん。
コートとかジャケット
うん。
おすすめのやつ、かっこいいやつでもいいけど。
なかなかでも、商品名とか、例えば革ジャンとか、ダッフルコートとかそういう感じ？
ピンコートとかさ。
うん。
ダウンコート。冬の定番アイテムは何だ？
冬の定番アイテムか。もう結構絞られてきそうだな。なんか、例えば、このドラマのこの、キャラクターのこの服が好きとか、
それ
この漫画の主人公のこの服装が好きとか、
スティーブ・ジョブスのこの格好が好きと
か、ね、スティーブ・ジョブスはあれもう黒のタートルしかねえからあいつあれ1枚だけだからね、1枚の100枚ぐらいあんのかな、あれは同じのが、
同じのいっぱい買ってんだね、もう一番気持ちいいって自分が思ったやつを揃えるみたいな感じでしょ。
あれを真似してる、でも IT 社長とかはリアルに結構いるんだろうな、同じ服、その
形から入ろうみたいな、
その服を選んでるよりも俺はもう仕事を取る的な、そういう安易な発想を真似してる人とかは結構いるので、
違うこと考えろって言われてるのに同じことやっちゃうっていう、
ね、同じことやって、もう根本が違うんだよっていうそういうミスをねやる気
が、やっぱあの一応じゃあ冬の参考ファッションを、
うん、
映画とか漫画とか、
うん、まあ、例えば芸能人とかでもいいですね。
芸能人でもいいし、うん、冬の参考ファッションを
見
てください、うん、ね、この映画の誰々がいいですとかね、
うん、まあ、冬というかさ、俺がやっぱあのちっちゃい頃、今あんまないかな、あの昔そのプロ野球選手の年俸契約ってさ、冬の時期にやるじゃん、
そう、ね、
あのあれがさ、やっぱ俺すごい好きで、そのプロ野球普段はユニフォーム着てるけど、普段着になってさ、やっぱ現れるじゃん。その、
ヒゲセーター着てるからね。
そうそう、あのやっぱさ、急にプロ野球選手、今はそんなことないけど、昔の90年代ぐらいは、やっぱみんなヤクザみたいなファッションしてたじゃん。あの、柄物のシャツ。
始まるまでは野球選手はすごかったよね。
で、絶対あのセカンドバッグ持ってさ、で、金のネックレス、あの、時計とネックレスをセーターの上からこうなんか、ちょっと前のラッパーみたいな感じでこう、ジャランって出して、で、現れる。あのヤクザスタイルを見るのが好きだったね。
あの、冬ファッションで言うとね、やっぱあの、ヘイトフルエイトって頼むっていうのがあの、
うん。
雪山なんだけどさ、
うん。
あれに出てくるやつは、その、冬のカウボーイルックとかもかっこいいよね。
冬のカウボーイルックか。あんまイメージないな、冬。
ガウンみたいなのをさ、かぶ
って。うん。ま、映画とかはね、結構そのファッション、うん、いろいろありそうだからな。俺はやっぱアクション映画見ると、いつもね、あの、その FBI とかさ、そういうの見たりすると、こういうベスト、あの、まあ、いわゆる防弾チョッキなんだけど、そこにこう、ちっちゃなポケット、銃のマガジン、弾が入れるやつ、こう、いっぱい入れられるやつを、サバイバルゲームとかやんないけど、部屋で着るために買おうかなっていつも思っちゃうね、ああいう。
ファッション的な意味でね。
そうそうそう、ボーダーラインとかさ、映画見ると、あれ欲しいなって思っちゃうな。うん。
ボーダーライン、防弾チョッキのね。
そうそうそう、うん。とか、アメリカの海兵隊が着てるこのベストとかさ、ああいうのかっこいいなって思っちゃうな。うん。
まあね、ちょっと、皆さんね、質問みたいなのを、いただけると、ツイッター、ハッシュタグダー総称、
はい。
メールが info@hotgate.link、
うん。うん。うん。
それで、あるいは YouTube のコメント欄などに投稿をお待ちしております。
はいはいはい。
はい。告知。
告知は、ガキレンジャー DJ オショーのワクワクチャンネル。
はい。
おもちゃレビューチャンネルで、今週はちょっとね、もう初の大型、ライフル。もう重量がね、7キロぐらいあるね。むちゃくちゃ重たい電動ガン。M249 ミニミっていうね、アメリカ海兵隊とかでも使ってるようなね。
ミニミ。
大型マシンガン。
うん。
ちょっとね、部屋の中で BB 弾2000発を撃ちまくるっていうね、むちゃくちゃなことやってるんで、今回。
ほら。
大変でした、もう。撮影からもう後片付け。
後でちゃんと、お嬢が食べましたってテロップ入れてるんでしょうね。
だから BB 弾食ってねえから、むちゃくちゃ歯折れるから、あんなの食ったら。それがね、今週末ちょっとアップしますんで。
買った BB 弾はすべてお嬢が食べました、
ね。うん、2000発ってすごい量だからね、あれ。
納豆かけて食べたでしょ。
お前、豆に豆かけてどうすんだよ。そんな感じですかね。はい。うん、
はい。僕はですね。
うん。
まあ、来週はだから、あんま何も決まってないのかな。レギュラーがね、このダース総長、昼からなんですが、金曜日の。
うん。
で、それで、ダース総長が夜にあるんですけど、なんだっけな、なんかあった気がする。で、日曜日、21日の日曜日に、
はい。
集合2020っていうね、
うん、
ドライブイン川越の、
うんうん、
で行われるドライブインシアターの、
うん、
で音楽をやるみたいなので、小林克実とかね、
うん、
山田民族とかのデビューの司会をやるんですけど、はい、メテオと僕でやりますから、
はいはい、
うん、っていうのが予定されているのかな、うん、
はい、
では、
うん、あとね、僕のね、DJ オショーのインスタグラムの方をね、僕の DJ 動画をね、結構いろいろ上げてるんで、まあ、ちょっと。
DJ オショ
ー。だから、それ、かおりさんみたいなことやんねえから、俺。ボタン押すだけの DJ とかやんねえから、俺。ちゃんとしたスクラッチ動画をね、インスタグラム、DJ オショーのインスタグラムに上げてるんで、ちょっとね、最近現場で DJ やる機会があんまなかったから、そういうのでね、ちょっと見てくださいって感じですね。はい。
オショー君のマスターエディットが見られます。うん、
マスターエディット、俺、オナニーしながら YouTube 動画作ってるって噂あったけど、そんなことしてねえからな、お前。
ついにゲロったか今って感じだけどね。
あと、まあ、そのうち、ちょっと、なんかしらで発表になるけど、今週はね、ちょっと、ダースレーダーと久々にレコーディングもしたね、なんか。
ああ、そうね、うん。うん。楽しかったね。
久々になんかスタジオ入ったね、なんか。まあ、高澤さん、今日は今いないけど。
頑張りましたよ。
うん。
結構先、来月になっちゃうんですけども、12月の21日にね、一応これが予定ですが、はい、復活した秋葉原グッドマン、ね、復活した秋葉原グッドマンで、固めたカフェをやろうと思っておりますから、うん、12月の21日ね。
はいはいはい。もうクリスマス目前だね、その時期はもう。
まあ大体なんか毎年この時期にやってるんだけどね。
うん。
12月21日、秋葉原グッドマンね。
月曜日かな、これは。うん。
これも、一応予定をね、無観客でオンラインになると思います、これは。
はいはいはい。うん、いや、なんか、意外と早くまた秋葉原グッドマンでやれる時が来たね。
ってね、すいません、さよならって言ったけどね。まあ、クラウドファンディングとかして復活になったからね。
なんか、駅で、じゃあねって別れた友達と、
ここで
会っちゃったっていう、なんか、あれれっていう
か。だからって言って別れたはずなのに同じ方向だったみたいなね。
まあまあ。
ね、はい、
ね、
うん。はい、そんな感じですかね。はい、ということでですね。 カラメルダースのおじっこと、ガーセーネイター。
ガーセーネイター。あと、ダースレイダー、男子レイダー。
あ、そうかそうか。来週はそれ、そのものがお真似をやんなきゃいけないんだ。
男子のもの。と、はい、ガキレンジャー DJ オショーでした。
はい、二人揃って。
はぁー。